さあ今週も始まりましたタイムマシン部の帰り道の時間でございます。お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そしてもう一人 AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日は朝起きてさ、
はい、
仕事行く前にさ、
はい、
ちょっとこうツイッター開いて、
ええ、
でこういろ、まあ毎朝そんな感じなんだけど、朝一でこうツイッターぼんやり見て、朝の準備しながらね、
はいはいはい、
でこうタイムラインに流れてくるいろんなツイートを追うわけですよ、
はい、
でみんなどんなことつぶやいてんのかなみたいな感じで、
うん、
こうタイムラインどんどんこうなんていうのかな、読み込みし直すわけですよ、
はい、
そうするといろんなつぶやきが流れてくるじゃないですか。
そうですね。
そしたらその中のつぶやきの一つに、
うんうん、
TWICE が今年の5月に新しいアルバムを出します、うんうん、情報解禁みたいのが流れてきて、うん、でその新しいアルバムのジャケットみたいのもこう映ってて、
うん、
とりあえずついこの間ミニアルバム出したばっかりなのに、もうほんのつい1ヶ月ぐらい前ですよに、うん、ね、ミニアルバム出したのに5月にまた、しかもフルアルバム、フル、今回はもうフルアルバムって言ったらもうね、十何曲も入ってるフルアルバムを5月に出しますっていう。でしかもなんかそれをこう、うん、TWICE のファンの人がこう、こうツイートしてて、まあ、ワンスっていうね、はいはいはい、TWICE のファンはワンスって言うんですけど、そのワンスがもう言ってるわけ、来ますみたいな、新しいアルバム来ますって、うわマジかよみたいな、嘘でしょみたいな、すっげー頻度で出してくれんだなみたいな、このついこの間出たのに、フルアルバム出んのマジ、エイプリルフールみたいなツイートをその後見て、もうやめない、エイプリルフール、もう嘘でーすみたいなのをその下のリプラにつけてるわけ、なんつってエイプリルフールみたいな、その画像も自分で作ったみたいな感じの、もうやめようよ、もうこんな悲しみを何度こう繰り返すわけ、人類は。めちゃくちゃテンション上がった自分が情けないわけ、もう。いつもの冷静な自分なら浮かれる前に、公式の情報を調べるなり、こうね、公式のオフィシャルアカウントの方のツイートを確認するなり、なんかしらこう、ファンクラブ入ってんだろお前って話じゃん、もう。ファンクラブの解放より早い情報なんかあるかよって話じゃん、それは。だってもうさ、メール来るだろ、そんな大事な情報だったらファンクラブから。それも確認せずに、一瞬にして舞い上がった自分を恥じてるわけ、もうすごく。もうやめよ、もうさなんか、はい、ついていい嘘とダメな嘘があると思うんだよ、僕はもう世の中にはついていい嘘とついちゃダメな嘘ってのがあるの、
はい、そうですね、
村人と仲良くなりたい赤鬼のために悪い鬼を演じた青鬼、あれはいい嘘ですよ、あれはついていい嘘で、あれは、
はいはい、
あれは優しい嘘ですから、
はい、
ね、
そうですね、
かつて罠から助けてくれたおじいさんのために、うん、孫に化ける小田貫の、おじいさんがね、そうおじいさんがもう病気がちなんだけど、その昔自分のことを助けてくれたおじいさんにちょっとでも恩返しをしたい小田貫が、まだその未熟な変化の術を使って、そのおじいさんの死んじゃったその孫に化けて、毎晩恩返しをするんだけど、それまだ小田貫だから、その、うんうん、一晩中化けるってことができない。朝になったらその変化の術が解けちゃうから、その、毎晩おじいさんの元に孫に化けて恩返しをしに行くんだけど、朝になる前には必ずこう抜け出してたんだけど、ただこのおじいさんがもうちょっと病気がちで、もうちょっと本当に余命いくばくもないみたいな状況で、いよいよ最後の晩、もう今夜がもう峠という最後の晩に、おじいさんが今日はちょっと一緒に寝ようじゃないかって、孫よとね、一緒に二人で布団で寝ようって言ったら、で、小田貫はでもすごい葛藤があるわけですよ。一緒に、恩返しはしたいんだけど、でも朝になったらこう自分がタヌキってことがバレちゃうから、おじいさんが寝たらこっそり布団から抜け出そうっていう作戦で一緒に寝て、でおじいさんがこう眠ったらそーっとこう布団から抜け出すんだけど、そしたらその後ろから急にね、おじいさんに呼び止められんだよね。どこ行くんじゃんみたいな。で、ビクって、小田貫びっくりしちゃって、暴れたと思って。びっくりした瞬間、変化の術も解けちゃって、その孫からほんとただの狸に戻っちゃって、あー、やばい、バレたーと思っておじいさんを見ると、 おじいさんがすごい優しい顔で、実は最初からお前がタヌキだって分かってたんだよ。お前が恩返しに来てくれたタヌキだって分かってたって。それでもお前の優しさが嬉しかったって。今日だけは朝まで一緒にいてくれないかって一緒に眠って、で、その翌朝おじいさんは静かに息を引き取ったって。あれはもう優しい嘘だよ、もうどっちも。悠々白書一巻の、悠々白書一巻のタヌキの話ですけど。悠々白書一巻、俺が小学生の頃何回読んでも泣いた、あの何回読んでも号泣した悠白の一巻のタヌキの話、まだ暗黒武術会とかやってない頃の、
皆さん昔話じゃないんですよこれ。
まだ潜水が人間にこう失望してこう魔界の門を開こうとしてたとか、そういうやつのずっと前のほのぼの霊界探偵の頃の悠々白書の話を今しましたけど、昔話じゃないんですよこれ。昔話、90年代前半の話なんですけどね、これね。いや俺あの話小学生の頃もう読むたびに号泣してて、で初めて読んだら多分小1ぐらいだと思うんだけど、その時読んでも号泣ですよ。で2年生になって読んでも号泣ですよ。でなんか自分なりにこう自分が心が強くなったかを確かめる手段としてあの回を読んでたんですよ俺は。3年生になっても4年生になっても何年生になっても号泣してましたから俺は。あの話は優しい嘘で、タヌキが優しいのはもちろんおじいさん最初から気づいてたんだろ、小田抜きが実は孫じゃないんだっていう、あの時のタヌキが恩返しに来てくれてたっていう、そこでもおじいさんも要は嘘をついてた。あんなついていい嘘ったらないよ笠原くん本当に。に比べてだよ、今日のそのトゥワイスのフルアルバムが5月に出る、これはついちゃいけない嘘だよ、これはダメだ、こんな悲しい嘘、こんなもう誰がエイプリルフールってもうさ、
はい、
誰がこう得するやつなんだろうね、あれもうね、もうもうさ今の時代もう超やりづらいじゃん、はい、正直エイプリルフールって
まあね、はい、
もうなんかちょっと前までは、うん、まあちょっと前っていうか、うん、SNS がこうやって流行る前まではほんとなんか、もう日常でちょっとこう、しょうもない嘘を友達同士で付き合うぐらいの、はい、実は嘘でしたぐらいで済んでたのが、SNS が始まってから、なんかこう、いかにしてこじゃれた嘘ついてバズるかみたいな日になってんじゃん。なんかもう、変な感じになってんだよ、なんか。嘘だよ。しかも嘘だから、本当は騙されなきゃいけない、ね。こう、絶妙なニュアンスの嘘をつく日だったはずが、なんかわかんないけど、うん、もう誰が見ても嘘ってわかる変な、こう、洒落た広告を出す日みたくなってない？なんか企業がもう、なんか。
まあ、そういう一面もありますよね。
で、それにいかにいいねがつくかを競い合うみたいな感じの、なんかそういう、こう、面白ジョークコンテストみたいな日になっちゃってんじゃん、もうエイプリルフールって。
まあ、そうですね。
ね、すごい企業も別に企業じゃない人も、なんかそういうすごい承認欲求を満たす的な感じのコンテストの日になってるし、で、そこまでだったらまだ良かったと思うんで、これが多分俺は、うん、2、3年前までの状況がこんな感じだったと思うんだ。その、いかに嘘ついて盛り上がるかみたいな。まあまあ、そこはいいんですよ。うん、もうさ、今のこのコンプラガッチガチの時代さ、下手な嘘ついたら怒られるわけじゃん。なんかもう、今、すごく。
そうですね。なんか、まあ実際今日また怒られた人いたみたい
な、
ね。
あ、いるでしょ。で、そうなるじゃん。なんか、もう今って結局、その、嘘は嘘でも、めちゃくちゃバカバカしい嘘ですら、それをこう、けしからんと怒る人たちも一部いるわけでしょ、なんかもう。エイプリルフールとか関係ないみたいな。嘘ついちゃダメなんだよ、そんなもん。嘘はけしからんみたいな。なんか、まあその、もちろんその嘘があんま良くない内容っていうのはあるかもしんないけど、なんかそこの、見極めがめちゃくちゃ難しい時代になってきてるじゃん、もう。
なりましたね。
これは、怒られないかなみたいな感じの嘘でも、全然、うん、ダメな可能性あるわけでしょ。
そうですね。
もうだって、青鬼のが演技でしたってバレた時の赤鬼の炎上っぷりやばいわけじゃん、今の時代もう。
そうね。
大炎上でしょ、もう。もうそんな、 その村だけじゃなくて、隣の隣の隣の村まで全部知れ渡るわけで、村人みんなツイッターやってんだから、あれ全部嘘だった。青鬼がなんか文集にすっぱ抜かれて、なんかいろいろこう準備してるとことかも全部写真撮られてて、もうどんだけ謝ってもダメなわけじゃん。あ、もうそういうことをするんだみたいな感じになるわけじゃん。
やっぱり鬼はってなる
わけじゃん。やっぱり鬼はってなるわけじゃん、もう。なんかすごくこう、どっちに転んでもやりづらいわけじゃん、今って。めちゃくちゃ大げさな嘘ついたところで、それが怒られる可能性もあるし、めちゃくちゃ嘘ってわかんない微妙な嘘ついたら、それはそれで怒られるし、
はい、
怒られずにみんながフフフってなるぐらいの嘘作るの、むずいじゃん、この時代。もうハードルすごく、
はいはいはい、ちょ、確かにね。
そうするともうやめでいいんじゃない、もう今年で。エイプリルフールがなくなったらもう生きていけないなんて人いる、この世に。
いや、まあ、
いたら申し訳ないけど、この日のために、この日のためにわしは嘘の刃をひたすら磨いておったんじゃって方いたら申し訳ないけど、一人山にこもり嘘の特訓ですよ。一日嘘7000本ノックですよ、一人で延々と。嘘で作られた剣山の上に座り、その上に嘘の重りを乗せて、ひたすら嘘に耐え続ける嘘修行を1年間続けた方が、この日のためにこのすごい高い山の上で一人であぐらを組んで、ひたすら精神統一ですよ、この日に嘘をつくためにね。もう何キロから離れた、何キロ、その人から何キロ離れたとこでも、どっかで誰か嘘つこうとしてるって感じるぐらいの強力なオーラを飛ばしながら、この日のために意識を集中していた嘘仙人が、エイプリルフールがないと、この日のために溜めたオーラがどうすればよいんじゃってなるならいいけど、いないわけじゃん、そんな人も別に。この。
だろうね、多分。
俺の朝の喜び返してくれよ、もう。めちゃくちゃ一瞬枯れた自分がもう悔しくて今日一日も。どこぞの誰かの手のひらの上で踊らされたっていうこの事実ね、もうね。もういいよ、エイプリルフール。ほんと、なんかもうエイプリルフールの嘘を嘘って楽しめる余裕、この世の中にないでしょ、もう。
そこはね。
ある。いや、ぶっちゃけどうよ、そんななくない、正直。思いっきり、なんか思いっきりしょうもない冗談見てもちょっとなんか冷めちゃう自分たちもいるじゃん。もう、はいはい、この、なんか、SNS の企業の宣伝ね、みたいな感じになっちゃってるじゃん、もう少し、こう。そういうのをやり始めた頃は面白かったけど、こんだけいろんな企業とかが、こう、告知、ツイートの告知で、こう、エイプリルフールを絡めてくると、なんかもう、あー、なんか偉い大人がいっぱい入ってくると面白くねえな、やっぱ、みたいな感じになってんじゃん、ちょっとこの。なんだろうな、なんか、偉い大人が参加すると急につまんなくなる、この空気ね、みたいな。
そうね。
公式側のなんか、バルス祭りとかをやり出した時の、あの変な、ちょっと、なんかそういうことじゃないんだよな、みたいな空気の。なんか、難しいとこだけどね、その公式がなんか、ね、公式がそう、まあ、ねとか、あと、すげえ思うのは、
はい、
すごい思うのは、新年度の1日目ってのがほんと良くないと思うんだよね。
タイミング的に。
そう、はいはい、タイミング的に、
はい。
今日さ、いろんな人が結構大事な発表とかしてて、ツイッターとか見てると。
ああ、まあそうですね。はい。
なんかこう、まあ芸能人の方だと、事務所変わりましたとかさ。なんか今までお世話になった事務所を辞めて新しい事務所行きましたみたいなやつとかさ、なんかそう、割と今日芸能人のそういう人のツイート見かけたけど、まあ要はね、4月だから新しい年度だから、ここを境に新しいこと挑戦しますとか、新しい場所に行きますみたいな発表したりするじゃん。
もうあれ、変わったりとかそういうやつですね。
そうそう、所属が変わりましたみたいなやつとか、なんかああいう発表を誰がしてもさ、一回ちょっとと考えなきゃいけないみたいな感じになってない？エイプリルフールだと。これってどう、本当かな、嘘かなみたいのを一瞬迷わないといけないみたいな。これが別に明日とか明後日だったらさ、どんな発表したところで、ね、こうストレートに受け取ってもらえるのを、たまたま今日こう、4月1日がエイプリルフールなんてよくわかんないこう設定にされちゃったせいで、 今日発表したものに関しては一回なんか審査しなきゃいけないみたいな、みんなも。けど新年度の1日目だから一番なんか発表が多い日なわけじゃん、なんか今日って。やっぱりこれが全然関係ない、
ね、
9月とか10月、10月とかだったらなんか、うん、まあ、このタイミングでなかなか移籍とかでなんか新しい活動するとかなかなかないでしょうと思うけど、4月1日なんかも全然みんなあるわけでしょ。はいはい、すごくなんかそのやりづらい日になってるよね、もうこの4月1日。どんな発表、もう絶対今日発表しなきゃいけないことがある人はすごいやりづらいと思うんだよね、もう。
信じてください、
信じてくださいみたいなやつを出すのが、はい、本当は俺は実はあの風の妖精の一族で、みんなには黙ってたけど、あの、シルフの一族の王子っていうことを、一応王位継承の方がいろいろこう落ち着いたから、もう発表していいっていう話になって、いや、ほんとなのよ、これ。マジなのよ。あの、違う。いや、そうよ、エイプリルフール、それはでも君たち人間の話じゃん、それは。でも、風の妖精の一族からしたら4月1日はすごく大事な日で、もうあの新年度のこのドア玉の日に いろんな新しい王様の発表とかするっていうのはもう昔から決まってるから、でやっと俺もあの大臣たちからお許しが出て、あの俺が実は風の妖精の王子だってことをもう言ってよいぞ白井って言われて、やっと実は何十年も黙ってきたんだけど、笠原くんにもずっと黙ってきたんだけど、俺実は風の妖精なのよってどんだけ言っても絶対信じないでしょ、笠原くんなんかも。
そうだね
うっすら俺にあの虫みてえな羽生えてんのに、もう背中にあのちょっと浮いてんだよ、しかも俺ちょっとなんだったらちょっと浮きながらすっげえセミみてえな羽生えてんなみたいな状況なのに、で俺がもうあれで目おでことからめっちゃ触覚出てんだよ、もう誰がどう見ても風の様子で若干全体が緑色なんだよ、俺もう どことなく着てる服もね、服もひらひらのなんか緑の、どんな妖精のイメージかな。どんだけ言ってももうさ、どんだけそれがなんかこう大げさな大きい発表だとしても、なんかこうエイプリルフールっていうだけで、これってどうなんだろう、本当にこの人事務所辞めたのかなとかさ、あ本当にこの人バンド脱退したのかなとか、えなんか本当にこの人留学すんのかなみたいな、なんか変な、すげえ変な、こうなんか素直に 100% その大事な発表を受け止められないみたいなのもある、弊害があるわけですよ、うん、もういいでしょエイプリルフール、本当もう、ラジオネームアモヌマ、アニメ版にはないタヌキの話な、アニメではカットされてたのか信じらんねえな、あんないい話なのにアニメなかったんだっけあれ、うわー、お めっちゃいい、もう何回読んでも俺泣いたからなあれ、本当にな、なんか耳だけ出ちゃうんだよね、あの化け変身が解けようとした時ね、孫に化けてたんだけど、こプコンってタヌキ、コマヌキの耳が出ちゃってこう焦るんだけどね。で、そのおじいさんがなんかすごいもう、あの人間不信になっちゃってるみたいな設定なんで、その家族みんなこう事故で亡くしたりとかしてて、で、こう、うん、あの、遺族たちとこう、他の親族となんか遺産巡りとかでこう争いがあったりとかして、もうどんどん意固地になってきちゃってるところを、そのタヌキがその心をね、ほぐしてあげたみたいな。で、一番最後の最後にね、もう実は分かってたんで、今日だけは一緒に朝まで眠ろう、お互いこんな泣きながら抱き合いながら眠るって、あーもうスラムダンクも映画化したんだから、悠々アクションもあのエピソードをさ、あのエピソードCG をフル活用してさ、富樫先生監修のもと、富樫先生監修のもとやりましょうよあのエピソードを、もう俺なんか頑張ってあれ90分ぐらいに引き伸ばしてやりましょうよ、いけますよ90分ぐらいだったら、あの話
いけそうだけど
あの話とヒエとクルマが若い時に出会った話やりましょうよ、あの読み切りのあれもすごい好きだったから
よかったね、あれも
あれもやりましょうよやっぱりもうほんとなんかエイプリルフール大好きって人いる？これ今聞いてる人で、ラジオ聞いてる人で待ってましたみたいな人いる？それはクリスマスとかいるでしょ、ハロウィンいるでしょ、まあ、それはね、はい、全然いるでしょ、ハロウィン待ってましたとか、 節分待ってました、七夕待ってましたとか、全然いるでしょ。エイプリルフール聞いたことないからね、そんなね。やった来たよ、もう、どんだけ嘘ついてもいい日だみたいなんで、喜ぶ人いないでしょ、そんなもう。むしろちょっと、もう、ここだけの話みんなぶっちゃけよ、ちょっとイラッとしてるでしょ、やっぱり今日一日。なんか。イラッとしてない正直。なんか、しゃれた嘘ばっかつきやがって、みたいな感じでも。こっちはもうなんか、もう嘘って言ってくださいよみたいな状況で働いてますけどね、みたいな感じでイライラしてね。もういや、もうそんなシステムトラブルの対応と新人教育と、なんで僕が従業員同士の喧嘩の仲裁までやんなきゃいけない。冗談でしょ、こんなもう嘘って言ってくださいよみたいな状況じゃない。もう、いや、それ、関係ない人の話。今のは全然関係ない人の話だけどね。全然俺の話じゃないけど、今のは全然俺の話じゃないんだけど。これは嘘じゃないけどね。これは全然嘘じゃないけど。やばい、ラジオネームあるかも。エイプリルフール割と好きな方ですね。ごめんな。でもこれも本当か嘘かが分かんないもん、もはや今日は。この割と好きな方っていうことが嘘の可能性もあるじゃん、もうそのラジオネーム浜谷、そこまでひねくれてないかな。あれやばいぞ、ついてきてないぞ。後ろ見たら誰もついてきてない。俺意気揚々と今旗振ってたんだけど、ついてこい、ついてこいって俺についてこいって、このまま市街地までなだれ込むぞって、革命だって、革命だ、革命の罵しをあげよう。
誰も来てないよ、
誰も来てない、やばいやばい。ラジオネーム黒の、今日だけ遊べるゲームがあるので地味に、やばいやばいやばいやばい、あれ全然後ろ誰もいないんだけど、嘘でしょ。
すげえ、流れのリスナーがことごとく
ことごとく、いや、それちょっと白井さんの心がちょっとひねくれすぎてるから、そんな冒頭であなたがな、もう20分ぐらいもうエイプリルフールに対するこの愚痴を、いや、その熱量ちょっとついていけないっすわみたいな空気を今すごい感じてるけど、あれ
出ますね。
ラジオネームミニマッチョ、白井さんの疑心暗鬼の日、やばい、俺が一番なんかこう振り回されてるのか。笠原くんは、笠原くんどうなの。
僕、あの、ごめん、割と好きです。今日の吉野家と松屋の、あの、牛飯と牛丼入れ替えてるやつとか結構好きでした。
さてはお前、笠原くんじゃないな。誰だ、あんた誰だ、その後ろにチャックがあるあんた誰だ。本物の笠原くんどこにやった。本物の笠原くんはそんなこと言わない。本物の笠原くんは俺が傷つくようなことは言わない。あんた誰だ、あんた、さては、やばいな、これレプリカントだな、あんた、さては、レプリカントだな、あんた、人造人間だな、あんた、さては、くっそ、
バリバリ公式の笠原だよ。
オフィシャル笠原じゃないよ、そんなこと言うやつは。何、そな、まるで白井さんがそ楽しむ余裕がないだけでしょ、みたいな空気になってない、これちょっと。
いや、そうでしょう。
最初からやり直し。今日はエイプリルフールだったね。エイプリルフール楽しかったね、やっぱね。エイプリルフールって。エイプリルフール、自分の心に嘘をつけ、白井。自分の心に。一人ぼっちになるようだったら自分の心に嘘をつけ。エイプリルフールみたいな日が一日あるといいよね、なんかね。こう、自由に嘘をついてね。みんなでこう、ジョークを言い合って。それぐらいを楽しむ心の余裕は常に持ちたいよね。なんか。それはやっぱ自分自身だよね。自分次第なわけだから、そういう余裕を持てるかどうかは。それなんかこう、いろいろ溜まったストレスをなんかエイプリルフールに押し付けるなんてことはしたくないよね、笠原くん、ほんとね。最近ね、毎日のようにね、
はい、
心霊写真ばっか見てんだよ、俺。
おい。
いや、もうエイプリルフールはもう、あの、味がしなくなったガムなのでもういいです。 もういいです。もう味しないんだよ。もうエイプリルフールも。も
う。いや、みんながついてこないからって怖い話すのやめてください。
じゃじゃじゃ、これ嘘つかない、嘘つかない。怖い話は一切しないから。一切しないから、はい、本当に、
はい。
心霊写真ばっか見てるからこういう人格になっていくのかなって今もちょっと不安だったけど。その心霊写真ばっかり見てんだよ、最近。本当にもう。まあ、最近ちょっと、まあ、先週も喋ったかな、ゾゾゾっていう、肝試し系の、その YouTube チャンネルにすぐハマってて、はい、で、そのゾゾゾのサブチャンネルみたいなやつで、家賃の安い部屋みたいなタイトルの、
はい、
コーナーがあるので、1回10分ぐらいの、動画なんだけど、毎回その読者投稿の心霊写真を紹介する、1枚とか2枚紹介するっていう番組なのね。
は
い、で、まあ、いろんな心霊写真出てくるわけだよ。よく見ると、人の顔に見えるとかさ、ありえないところに手があるとかさ、うっすら人影がとか、あと謎の、こう、人玉みたいのが映り込んでるとか、まあ、いろんな様々な心霊写真が出てくる。で、その、シチュエーションもこう、いろいろでさ、その家族旅行で撮った一枚ですとかさ、友人と遊んでる時に撮った一枚ですとか、こう、もう、随分古い写真なんですけど、うちの父が、思い出に撮っていた、父親が子供の頃の写真に変なものが映り込んでましたとか、こう、まあ、様々なシチュエーションがあるんだけど、その中でも、すごい、この季節らしいなっていうのが出てきて、卒業アルバムに映り込んだ、心霊写真ですみたいな。卒業アルバムになんかこう不思議なものが映り込んでますみたいのがちょいちょいあるわけ、その卒業アルバム系。で、その、まあなんかこう写真の感じから見るに多分ちょっと昔みたいな、俺ら世代ぐらいかな、このあの写真の質感はみたいな。多分最近の写真じゃなくて10年前、20年前ぐらいの卒業アルバムみたいのがすごく多くて。まあまあでも多分いっぱいあるよね。だって卒業アルバムなんて学校の数作るわけだから、そんだけ卒業アルバムあったら心霊写真がね、こう映り込んでるようなのもあるんだろうなと思って見てたんだけどさ、すっげー思ったのがさ、もう卒業アルバムにこうお化けが映り込むっていうのは、もう今の時代コンプラ的にアウトなんだろうなとも思うわけ。もう幽霊界って。どうしてもやっぱり昔だったら卒業アルバムなんていう大事なものにお化けが映り込んでも、お化け側もちょっとやんちゃしちゃったぜみたいな感じでよかったわけでしょ、あの頃は。もうやーべー、俺卒業アルバム映っちゃったよみたいなぐらいでよかったわけじゃん。もうだって一生残る大事なアルバムなんだからさ、それはもうさ、ちょっと友達と旅行してカシャって撮った、映るんですで撮った写真に映り込みましたのレベルじゃないわけだよ。もうこの先何十年ももう自分のこう子供とか孫にも見せるような卒業アルバムに映り込むなんて結構なことなわけじゃん、それって。もうそれも多分20年ぐらい前までだったらすごい武勇伝的な感じでお化けも語ってたと思うんだよね。俺やばい、この間この間も卒業アルバムでやっちゃったよ、俺マジで。やっべえかなと、集合写真のところに写っちったよ俺の顔みたいので、多分やばいっす、マジっすか先輩、えぐくないっすか、卒業アルバムっすよ、えぐくないっすかみたいな。集合写真って、集合写真部活のすか、部活のすか、いやいや、クラスの方の映っちゃったよ俺マジで、やばいっすよクラスの方はみたいので、ね、盛り上がったんだろうけど、今多分すっごい怒られるんだろうね、お化けもね。今多分
そう
もう多分今や同じことやるとすごい迷惑系 YouTuber みたいな感じでしょ、もうこの世の中だと。そんな大事なものにだよ、そんな出来心でちょっと映り込むなんて、もういやいや、そんな片手だけちょっと映り込んだら、ね、言い訳聞きませんよ、そんなのは。もうほらほら、大事な卒業アルバムがなんかもう完全にホラー的なものになっちゃってるわけじゃん、もうそれは。もうすっごい怒られんだろうなみたいなのを見ながら思うわけだから、心霊写真もなんかあの頃が良かったなみたいな時代がそろそろ来んだろうなみたいな、って思ったのがさ、もしさ今の時代さ、その心霊写真、まあ卒業アルバムにがっつりお化け映り込んでた場合、もう誰がどう見てもいやこれは絶対にお化けだっていうレベルで、なんかこう例えば校舎の窓ガラスにがっつり人の顔を映り込んでました、しかももうはっきりと結構ど真ん中にもうパッと写真見た時にあってわかるぐらい映り込んでた場合、フォトショーで修正すんのかな、そういうのって。もう
気づけばするんじゃないんですか。
やっぱそうだよね。
やっぱり
多分、そういうやばいの映ってた場合は、今、フォトショーでやっちゃうよね、もうなんか。
そうだろうね。
で、それはお払いの一種になんのかな、その行為は。もう、なんか、それで払えるのかな、みたいな。ちょっと微妙な、お化け的にも微妙な立ち位置にならない。だって、正式にはお払いされてないんだけど、
うん、
でも、写真見たら全く写ってないわけじゃん。で、お化けがどんだけ、いやいやいやいやいやいやいや、その、でも、呪いは残ってるからね、とお化けがどんだけ言っても、でも誰が見ても気づかないわけじゃん、それが心霊写真ってことは。そうすると、すごいその、お化け的にはさ、こう、信じてもらえないわけじゃん、自分がの、いやいや、本当に自分ここで写ってたんです。本当にこう、怨念があるんです、ここに行っても。いやいや、だって別にフォトショーの効果で何にも写ってないわけだから、みたいな感じなわけじゃん。で、そうするともう、お化け的にも、じゃあもういいかな、もう払われたってことで、みたいな感じになるのかな。そうするとさ、もうパソコン一台でお払いできるようなんじゃないのかなと思うわけも。だってそうじゃない？心霊写真の、そのなんか、この世ならざるものが映り込んでるから、人間たちはそれを見て恐怖を感じて、なんか怨念がここに込められてますって思えるけど、何にも映ってない写真を見てはそう思えないわけじゃん。
そうだね。
で、お化けがどんだけ、いや、違うんすよ、違うんすよ、違うんすよって、フォトショーで消される前はがっつり自分ここにいたんす。あの、めちゃくちゃ恨んでて、もう現世のことめちゃくちゃ恨んでて、すっごいもう恨みがもうほとばしって、もう焼きついちゃったんすよ。いや、本当なんす、信じてくださいよってどんだけ言われてもさ、もう消えてるわけだから、ただの写真なわけじゃん。そうすると、じゃあもういいかな、もうそういうことでってなるわけでしょ、もう。
そうだね。
そうするともうなんかこう、お寺とか神社持ってく必要、今後なくなんじゃないのかなと思うわけ、こう、心霊写真を見てると。すごいなんかこう、修正作業みたいな一部に心霊写真も入ってくのかなっていうのが。で、卒業アルバムの修正で一個思い出したのが、昔、はい、もしかしたらラジオで喋ったかもしれないんだけど、
はい、
俺の中学校の時の卒業アルバムなんだけど、うん、バスケットボール部だったのね、俺ね。で、バスケットボール部の、その部活だけの集合写真みたいなの撮ったの。卒業生だけで。そしたら俺のその大親友のまこっちゃんっていう、まあ何回かもラジオでねこの名前出てますけど、まこっちゃんっていうもう中学校時代のほんと仲良かったもう親友が いたんですけど、その親友のまこっちゃんも同じバスケ部で、で一緒にこうみんなで集まって、まあ部員10人ぐらいかな、卒業生10人ぐらい集まってこう写真撮ったんだけど、そしたらまこっちゃんがね、まこっちゃんがその時めちゃくちゃ変顔しちゃって、集合写真でもうがっつり変顔して、まあ、ちょっとひょうきんな子だったから、そしたらね、それが先生の間でこれはけしからんっていう話になって、こう卒業アルバム変顔とは何事だっていう話になって、でまこっちゃんの顔だけ修正かけられたんだよ、そのでしかもそれもそのフォトショーとか多分ない頃なんで、まだおそらく、あの、まあ、もしかしたら業務用ではあったかもしんないんだけど、学校の先生とかが使えるような手軽な感じでフォトショーがない頃だから、なんか全然関係ないまこっちゃんの顔写真を持ってきて、まこっちゃんのそのバスケ部の写真に当てはめるっていう、ものすごい強引な修正をしたわけ。で、しかも、全然違う写真の顔だから、なんかギュッて圧縮しては、はめ込んでるから、もうまこっちゃんの顔じゃない、なんかすごい押しつぶされた謎の顔みたいになってんの。まこっちゃんの顔。事情知らない人から見たら完全に心霊写真だと思うんだよね、あれもう。いや、ほんと思うんだよ、あれ多分。バスケ部のメンバーは全員知ってるから、まこっちゃんがまた変な顔するからだよつって笑い話だから、これはもう、まこちゃんあの時の顔やばかったもんみたいな。それ怒られるよって笑えるけど、多分あの、バスケ部じゃない、全然関係ない演芸部の子とかが見たら、あ、これ、バスケ部のこの男の子の顔、これ見て、これなんか、潰されたようなこの顔。で、多分どっか送ってると思うんだよね、もうそんなか、稲川淳二先生のとことか。いや、 結構無理のある修正だったからね。もう、ちょっと直しましたとかのレベルじゃなくて、もうなんか、なんだこの顔みたいな感じになってて、まあ、すごい伝説だけど、それはそれで一つ。とんでもねえことすんな、うちの中学もとも思うけど、いいじゃん、別に中学生の変顔一つぐらいと思うけど、なんかうちの学校はすごい厳しい先生が多かったから、もうそれは許せんっていうのでさ、直してたんだから、あれ多分今頃どっかで騒がれてんだろうな、みたいな思うんだよね。多分そうなんじゃないのかな。ラジオネームのんびそきんにくん、今なら逆に学校が炎上しそう。いやー炎上してんだろうな今だったら。なんかな、そうだよな、あれも時代だよな。おすごい、ラジオネーム眠い、集合写真編集してたことあって、学校系などはそんな写真出会ったことないですが、使えそうないい写真だったら多分消してましたね。ああ、やっぱそうだよね。これはもうみんないい笑顔で、こう、遠足のね、遠足の集合写真とかで、どこどこの何々山に行きましたみたいな時の集合写真、まあ、はち切れんばかりの笑顔で並んでる中に、がっつり落ち武者いるな、これ。やっぱいな、落ち武者ってんな。まだ戦が終わったってあんま気づいてない感じの落ち武者がしかもいるな、もう。あのどっかから拾ってきたあの武田信玄が持ってたかのようなうちわみたいな思いっきり掲げて、なんかこれから戦うぞみたいな感じで。いや絶対そのうちわみたいな持っていい役じゃないでしょ、どう見ても足軽だしみたいなやつが、これからじゃ、本番はこれからじゃみたいな感じでがっつり映っちゃってんだよな、担任の先生の横に。もうがっつりなんなら先生と肩組んじゃってんだよな、この落ち武者な、もうな。自軍だと思ってる。自軍の足軽だと思ってる。小学校2年生たちのことを、もう、まあ、足軽、自軍の若き侍たちみたいな感じになっちゃってるけど、この落ち武者みたいな。でもまあ、子供たちがいい笑顔なんだよなってなったら消すしかないよね、その落ち武者もうね。ブラシを使って、フォトショーのなんかブラシとかで、ね、綺麗に消すしかない。今だったら AI で消させるしかないよね、もう多分ね。
そうね。
あ、ラジオネーム黒の。そういうのデジタルではわからなくて、印刷したらなぜか映るから怖いんじゃないんですかね。いや、これがね、その、ゾゾゾの番組見てると、結構出てくるのが、SD カードの中のデータで変なのが出てきましたってのが多いんだよ、もう。時代かな、今の。そう。なんか印刷された、現像した写真にっていうよりは、SD カードに入ってた、友達との旅行の写真にこんなのがありましたとかさ。全然あるわけ、もう。普通に SD カード、あとスマホの、スマホの、ギャラリーの中に、そう、写真のギャラリーの中になんか見慣れない一枚があってとか、そういうのも全然出てくるわけ。いや、すごいよね。なんか幽霊もそう、テクノロジー変わるたびによく適応するなとも思うんだよね。なんかもうそこは。
もうね。
SD カードにの中のデータに映り込むのと、白黒のフィルムに映り込むじゃ、だいぶなんか技術が違う感じしない？その、すごく。俺写真あんま詳しくないけどさ、なんか根本的に違う仕組みな気しない？すごく。その、ただの白黒のフィルムに印刷してた頃のカメラと、最新の一眼レフ、デジタル一眼レフだと、なんか間にいろんなセンサーとか挟みそうじゃん。なんか今のやつの方。その辺はどういう仕組みなのかな、すごい気になるよね。もう、まあ、幽霊たちもまあめちゃくちゃ勉強してんだろうな、もうな。新しいカメラ出たらカタログ取り揃えて、なんかソニーの新しいカメラが。あの、瞳フォーカスつって、なんかあの、瞳のところにフォーカス合わせるすごい技術を使ってるぞ、みたいな。これは使えるんじゃないか、私たちも、みたいなのとか、すごい勉強。顔認証みたいなやつとかもすごいちゃんと勉強して、どの角度でやればちゃんと映り込むか、みたいのを。なんか、もうちょっと気合い入れてくっきりさせないと、今の一眼レフにはむしろこう消されちゃう。むしろセンサーに反応してもらえないから、前よりちょっとくっきり目に出た方がいいとかもあるんだよ、多分、幽霊たちなりに、こう。あと、昔のような感じで、手とか置いちゃうと、今、切れ目が結構バレちゃうから、その、肩に手とかのやつとかも、画素数が高いから、どっから手が生えてるかみたいなのが割とバレちゃうから、その辺をなんかこう、うまく、こう、隠そうね、みたいな。こう切れ目の部分は隠した方がいいよとか、多分技術があるでしょ。俺、もういつか幽霊なったら、もう、絶対映り込みたいもんね、心霊写真。夢だよ、これは。もう。もし自分が、もし いつか自分が死んでお化けになって、もうめちゃくちゃ三途の川の船混んでますって言われて、もうちょっと現世で待ってくださいって言われたら、もう、どんって好きなだけ映り込むだろうね、心霊写真ね。でも心霊写真も多分映り込みたいやつが多いから、多分順番待ちなんだろうね、なんかこう、整理券みたいなの配られてて、その番号来たら呼ばれてどうぞみたいな。もう笠原くん、もう本当申し訳ないけど、俺、先に死んだら、笠原くんの写真めっちゃ映り込むからね、もう。先に言っとくけど。笠原くんも多分相当おじいちゃんだけど、その時点だともう。笠原おじいちゃん、むちゃくちゃ、毎回映り込んでるおじいさんの霊がいますけど、これっていう。
知り合いですって言うよ、僕は。
がっつり映ってる人がいる。
あ、また来たんだね、ま、た白井さん。
白井さん。チェック暇だなーと思うわけでしょ、その時、笠原君はきっと。
死んでるからね。暇だろうね。
で、死んでまさかの、あれね。まず、そっか、マジか、空飛べねえのか、幽霊のやつね、マジね。一つね。まずショック受けるの、そこね。
そうね、
空飛べると思ってたら空飛べないパターンね。うわ。あと壁とかすり抜けられないパターンね。うわ、もう、狭まったーと思うやつね、死んだ時ね。そう、マジっすかって、てっきり、もう俺のイメージだと、ここもね、こう、空も飛べて、もうどこでもすり抜けられて、どこでも化けて出れると思ったら全然そんなことない。もう全然、がっつりもう歩くしかないです、みたいな。うわ。でもなんか、電車とかは無賃乗車するの気が引けるしさ、なんか勝手に乗っちゃ悪いし、なんか行動範囲狭いなぁ。行動範囲がもう狭いよ、もう。あともうびっくりで。
自爆霊ってそういうことか。
自爆霊、自爆霊そういうことな。行動範囲が狭いんだよ、もう。ただでさえ体力ないのに、もう。あともうびっくりするよ。幽霊になってもいっぱい歩いたら足痛くなるからね。あ、絶対。足痛い。嘘、足痛くなっちゃったよ。ふくらはぎパンパンだよ、お化けなのに俺。全然ないじゃん、メリットが、お化けの。何にも面白くないよ、こんなのって。もう。ひたすらもう、三途の川のフェリーがこう開くのを。ねえ、フードコートでもらべるみたいのずっと片手に持って、順番来たらなりますんだけど。
やたらうるせえやつ、ね。
やたらうるせえやつ。あのベルだけ受付で渡されるから、順番来たらこれなりますんで。そのベルにもう、7452番って書いてあるから、全然来ねえよ、順番、これマジでな。
あってなるやつ。
すっげえ遠いじゃん、俺が天国行けんの、もう。ああ、どうしよう、超暇。すっげえ暇。笠原くん、しょうがない、笠原くんとこ行くか。高崎遠いなぁ、もう。うわぁ、いや、さすがに横浜から高崎まで歩いてくる無理だな、お化けだとしてもなぁ。でも、笠原くんがたまに池袋出たタイミングで化けて出ようかな、みたいな感じで。俺多分、池袋の、パルコの、地下でずーっと待ってるんだよ。多分、地下のフードコートみたいなとこでずーっと。だから自爆霊なんだよ、きっと。池袋駅の、池袋で、カザルくん来るのずーっと半透明の俺が待ってるわけ。こねえなぁ。んだよ、もう。来いよ、もう。映り込みてえのに。全然いいことねえな、お化けになってもってなるわけじゃん、もう。
ちょっと行けよ。
いや、しょうがない。だって、船が混んでんだから、順番待ちだからさ。一回に15人しか乗れない船、ちっこいな、もう。
それは。
でっかくしてくれよ。一日3便しか出ないんで、その、三途の川のフェリー。燃料費高騰とかで苦しいんだよ、三途の川のフェリーだって。そりゃそうだよ、もう。今みんなそうじゃん、燃料費が上がっちゃってさ。やっていけないっつって、この、もうなかなか。で、天気悪いと出航しないしね、三途の川もね、なかなか。もうフェリーの待合室でずっとみんな待ってるわけですよ。もうしょうがねえなーつって。いやー、なんかそれだったらやだなー。ちょっと、どれか一個だけでもって考えたらやっぱ飛べるかな。飛べるかは大事だからなー、は
い、そうだね。
ラジオネーム、眠い。時間だけはいっぱいありそう。いや、本当ですよね。時間。 ラジオネームあるかも。白井さんの例、きっと気づいてもらえるまでアグレッシブにいろんな工夫をしつつ映り込み続けるんだろうな。いや、まあね、まさにそうだよ。俺多分最初は意識高いお化けとして、なんか品のある映り込みをしようとか心がけると思う。で、そのゾゾゾに出てくるさ、その家賃の安い部屋に出てくる心霊写真も、もういい具合のやつがいるわけ。うわ、これはお見事ですなっていう。俺がすっごい好きなやつは、なんか友達がなんかあの辺になんか、人影が見えた気がするって指差した方向を撮影した写真ですって言って、夜の暗いなんかこう交差点みたいなやつなんだけど、一見何も映ってないわけ。で、なんかうっすらなんか人影みたいの、映ってるっちゃ映ってるけど、あんまくっきり見えないなーっていう写真なんだけど、これを実際、光の加減をちょっとこう修正で変えてみましたみたいな。ソフトを使って明るさを上げてみましたって、明るさを上げるとがっつり人影が見えるっていう。実は、ごめん。怖い話しないって言ったのに。今のノーカウントね。今のノーカウント。嘘だから。まだエイプリルフールの術使えるでしょ、これ。大丈夫でしょ。後出し嘘の術まだ大丈夫でしょ、これ。まだあと10分使えるから。
エイプリルフールの嘘は午前中だけって聞きましたよ、僕は。
え、そうなの？
そうらしいですよ。
それ、誰が決めたの？てか、誰が言い出したんだよ、そのエイプリルフール
って。戻ってきちゃった。
あれ？帰ってきちゃったけど。
帰ってきちゃった。
誰も喜ばないやつに。誰も喜ばない。誰もついてきてくれない、この旗のもと。
旗のもと。
パリに到達しても誰もいないの、後ろ見ても。あれっつって。革命だーっつってパリに来ても誰も。おめえ何やってんだってパリの人に言われて、一人で何旗振ってんだって、いや今日革命しようってみんなって言ったんですけど、誰もいねえぞ後ろって。嘘マジでエイプリルフールみんな割と好きなのみたいな。戻ってきちゃったけど今。ちょっともうすっごい今日汗かいてんだけど、もう何これ。喋りすぎて汗がもう。
尋常じゃない。
尋常じゃない。そうすっごいなんかさ、品の、それでも俺それが一番怖かったね、そのゾゾゾの中だと。明るさを変えたら人のもうかなり顔までしっかり見えるみたい。でもあれなかなか見事な芸当だと思うんだよね。やっぱりその、暗い時は見せないようにしてて、相手にこう一個アクションを与えさせるっていうの、これ見事な一芸だよね。明るさを変える、能動的な行動を人間側に要求するっていうの、見事だなと思ってる。だ最初は多分そういうの頑張るんだよ、俺多分すごく。なんかこう、ちょっと暗がりに、あえて暗いまんま映り込んで明るさを変えてもらおうみたいな。でもまあ、なかなかああいうのはさ、もう幽霊国宝みたいな人たちなわけでしょ、ああいうのができる人たちってのも。カバン持ちの頃から今度の新人はすごい子だみたいな噂のやつでしょ、なんか。カバン持ちの頃からもう師匠方の中で、いやいやすごい子が入ってきたねみたいな、随分勘のいい子が入ってきたじゃないかみたいな感じの、お茶組だけでもわかるね、この子の芸は違うってみたいな感じの噂になってた子でしょ、もう前座の頃から。そういうのが多分真打ちに昇格して初めて、暗がりでは暗いけど明るさ変えたらぬーっと浮かび上がるみたいな芸ができるわけじゃん。俺なんか多分全然そんな芸当できないから、思いっきりまんま肉感そのまま映り込んじゃったりするわけじゃん。もうただの普通の人で気づいてもらえないみたいなさ、もう。いやー、その芸が自分にあるかはちょっと死んでみないとわかんねえからな、この先な。ちょっとな。この先何十年後かわかんないけどな。行っちまってからわかるからね。あ、意外とセンスあんだね、自分みたいな感じはね。ちょっと生きてる間ちょっとなかなかわかんないからね。そうなの？ラジオネームまだ見て。マスコミのエイプリルフールのルール。朝メディアで嘘ついて午後ネタバラシ。そうなの？これ。でもなんかさ、もうさ、そのわずかな時間を、じゃあ、楽しもうみたいなやつなわけだ、本来は。
そうそうそう。
だから、本当に、その時間が例えば、朝の9時半に嘘ついて9時35分に一斉にネタバレしましょうぐらいの方がいいと思うんだよ。俺はもう、その5分、5分ぐらいみんなで一斉に、わーって嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘、時々本当嘘嘘嘘嘘嘘嘘でわーってついて、5分後に実は全部嘘でした、1個本当混ざってました、みたいなぐらいでいいと思うんだよな、なんかもうね。割と長い、引っ張るじゃん、なんかもう最近さ、そのマスコミはちゃんとそれをやってんのかもしれないけど、いや、うん、今日笠原くんツイートしてたけど、なんか朝早く起きたからちょっと、うん、せっかくのエイプリルフールだし嘘でもつこうかなと思ったけど、うん、やめましたみたいなツイートしてたでしょ。
はい、いや、
賢明だよもう笠原くん、本当賢くなったなと思ってちょっと後でね、放送終了後にその俺引用リツイートしましたけど笠原くんに見てやってください、うちの笠原が、うちの正弘がまあ成長したんですよ。あ、今ちょうどツイッター開いたから、
やめてもらっていいですか。
ちょうど今ツイッター開いたからね、紹介しますよ。4月1日午前9時38分、4月1日にちょっと早めに起きれたので嘘をつこうかと思ったのだけど、特に気の利いたことも思いつかないのでのんびりしときますAD 笠原っていうね、こうね、ちょっとほっこりするようなツイート。
いや、
これいいね。こう今週の笠原くんのツイートみたいのをポエム調で紹介するっていう
。ツイートできなくなるわ、そう。
笠原くんが油断してちょっといいことつぶやいた時の全部俺ブックマークしとくから、いいねするとバレて消されちゃうかもしんないから、笠原くんちょっと緩んで、お酒とか飲んだ時に、なんか日頃のみんなへの感謝みたいのとかをポエム帳で語った時に全部ブックマークして、ここで紹介するわ、俺もう全部その笠原。それみんなもやろう。みんなも、それ、みんなもちょっと笠原くんのことをさ、それで監視してさ。みんなもやろうぜって後ろ見たら誰もついてきてないでしょ、またこれ。白井さんだけですよ、そういう、たちの悪いことやるの、みたいな。あれ今日全然革命誰もついてこねえな、これ。
革命ついてこない。
あの人の革命はもう、個人的なストレスから来てるからな、あの人も。間違いない。世の中よくしようなんて思ってねえからな、あいつってバレちゃうからね。いや、笠原くん、これね、俺もう感動したんだよ。もうこれだから、10年前の笠原くんだったらやっちゃってたんだよ、今日、なんか。もう。
そうね、なんかね。
なんかやってたと思うんだよ、その気の利いた嘘を。で、気の利いてると思ってるのは本人だけで、割とそれが怒られる感じの嘘を笠原くんは多分ツイートしちゃって、で、午後に俺に軽く LINE で怒られるみたいなオチを、多分10年ぐらい、笠原くんちょっとそれやめといた方がいいと思うよ、みたいなそれが、笠原くんは、すごく自分のことを客観視できるようになったから、なんかもう、そういうことをすると、後々、いろんな人に怒られるっていうのを経験上多分分かったんだろうね。
ね、白井くん時間かけてバカにしてない
してないよ、ちょっと心開いてよもう。いつもそう、いつもはもっと手軽にバカにしてるけど、今日は全然お手軽に片手まで
片手まで
片手までウォーミングアップがてら
じゃあちょっとバカにするか、
ルーティン、毎朝のルーティンで、モーニングルーティンとして笠原くんのことを小バカにしてるけど、今のはしてないよ。今のは俺は本当に、今日は本当に俺はもう親の気持ちですよ。本当に、ああ、うちの正弘は大人になったなと。いやー、こういう時に羽目を外さなくなったんだなっていう、もう白井さん、いい加減コーナー行きません？もう本当にもう。今日もあなた2時間近くやるつもりなんですかっていう、もう。いやー、ラジオってすごいなと思うのがさ、今日花粉症すごくてさ、めちゃくちゃきつくて、うん、でさ、今週すっごい忙しかったのもまず一個あって、もうほんと毎日毎日残業だらけでさ、で最近まあ良くないのが、残業して帰ってきて疲れたら寝落ちしちゃって、布団でこうね、なんかちゃんと寝てないみたいな日も多くて、疲れもすごい溜まってたとこにめちゃくちゃきつい花粉が今日来ちゃったから、一日今日体調が結構悪くて、なんかもう頭重いし、鼻は出るし、体重たいしと思ったら、今超元気ね。やっぱりラジオってこう健康に効くね。今すっごい元気。出ちゃいけない感じの脳内麻薬で今動いてるから今すごい元気だね。汗すごいけどね、汗すごいけど。
なんなら僕笑ってるだけなのにすげえ汗かいてますからね。すごいよ。
帰ってきてすぐお風呂入ったのにびっちゃびちゃで、今もう喋りすぎてもう。コーナー行こう、コーナー行かないと終わんないから、ね、本当にこのラジオいつまでも。今週もですね、このコーナーの時間がやってまいりました。クイズ神奈川を。はい、このコーナーは白井さんの代わりに笠原さんが神奈川王になろうというコーナーです。そのためにはリスナーの皆様から送られる神奈川に関するクイズを一問でもいいから正解しなければなりません。残念ながら笠原さんは未だに全問不正解じゃないんだ、一回正解してるんだよね。一回正解して一回神奈川王になったんだけど、その後不正解が出ましたので、残念ながら王座転落ということでね。笠原さん、今週こそ一問でも正解したら、はい、今日放送が終わるまでそれをキープしてもらって晴れて神奈川王ですからね。お願いしますよ。はい、
はい、
いやちょっと鼻かみますからね。このタイミングなのかな、また鼻花粉がすごいから今日。DJ の鼻かむ音が聞こえるなんて、ね、タイムマシン部だけですよ、もうこれは本当に。いや今週ももういっぱいねいただいてるんですよ、本当にね。笠原さんもそろそろ本当にこの神奈川王になっていただかないと、他の県が待ってますので、笠原さんのことをね、天下統一していただかないといけませんので、笠原さんにはもうちょっと一県につき一回でいきましょうよ、もう本当にこっからはね、サクサクいきましょう。さあ、そういうわけで今週必ず神奈川になってくださると思います。はい、問題どんどんやってまいりましょう。1問目の問題はこの方、ラジオネーム脳みそ筋肉くん。問題、白井さん、笠原さん、こんばんは。こんばんは。いつも放送楽しく聞いてます。かれこれタイムマシン部 G から聞いてますが、メール投稿は初めてになります。一度放送中に笠原さんが神奈川クイズに正解したのを見て、笠原さんが神奈川を征服し次の王への道を歩み出す前にこのクイズを出題しなければならないと思い、急遽メールを送らせていただいた次第です。ああ、よかったですね。なんか今日ね紹介できなかったらもう来週紹介できなかった可能性ありますからね。今日ね必ず神奈川になりますから、笠原さんはね。はい、じゃあ問題。さて、神奈川県といえば由比ヶ浜、湘南、逗子などの有名な海岸を持つ、四方を海に囲まれた島国、日本でも有数の海あり県です。夏は海水浴やサーフィン、冬は散策やドライブなど季節を問わず楽しめるスポットがたくさんありますし、関東圏の観光地としてアクセスも良好で、東京都心からも比較的近い距離にあるため多くの人々が訪れます。そんな神奈川県の美しい海岸線エリアが持つ独自の風景やアクティビティは、観光客や地元住民を魅了し、まるで心の中で海よと呼びかけたくなるほどの魅力を感じさせます。ん？海よと呼びかける。そう、神奈川県で海よと呼びかけて思い出すのは、海よ俺の海よの歌詞で有名な海その愛を歌った神奈川県茅ヶ崎出身の超大物タレント、若大将の愛称で有名な加山雄三さんですよね。
そうですね。
加山雄三さんは歌手の他にも俳優、ギタリスト、作曲家など幅広く活躍しているエンターテイナーです。彼は1960年代にデビューし、数々のヒット曲を生み出し、映画やドラマにも多数出演しており、長年にわたって日本のエンターテインメント業界を盛り上げてきました。そんなエンターテイナーとして多数の顔を持つ加山雄三さんですが、もう一つ珍しい顔を持っています。それは超がつくほどのゲーマーだということです。今は年もあって昔のように反応ができないことも増えてきたので、ゲームも卒業してしまったとのことですが、それでも数年前まではバイオハザードシリーズ、グランツーリスモシリーズなどをずっと追いかけてきた生粋のゲーマーなのです。 しかもただゲームをプレイするというだけではなく、一つのゲームを何度も周回したり、ひたすらクリア時間の短縮を目指したり、あえて自らに不利な状況を強いる、いわゆる縛りプレイをしたり、サッカーゲームで有名なウィニングイレブンをプレイするにあたっては、書店でサッカー雑誌を根こそぎ買ってきて、フォーメーションや選手を徹底的に覚え込んでからプレイするという超やり込み派なのです。そんな加山雄三さんがこれでもかというぐらいやり込んだゲームがあります。それは前述のバイオハザードシリーズで有名な株式会社カプコンから2002年3月に発売された鬼武者2です。この鬼武者2というゲーム、簡単に説明するとバイオハザードの侍バージョンみたいなゲームで、襲いかかってくるモンスターたちを刀や槍でやっつけながらステージを進んでいくというアクションゲームです。このゲームは普通に武器を振り回すだけでも十分楽しいのですが、ゲージを使用して超強力な必殺技を放ったり、一戦システムといって相手の攻撃に合わせて攻撃するとカウンターが発動し、敵を一撃必殺できたり、とにかく爽快感抜群なゲームなのです。さて、そんな鬼武者2、ゲーム超やり込み派である加山雄三さんの最短クリアタイムは一体いくつでしょうか？ヒント、
はい、
ヒント、ラジオネーム脳みそ筋肉、私の脳みそ筋肉の1周目クリアタイムは確か10時間程度、2周目で7時間ぐらいだったと思いますね。脳みそ筋肉だとだいたい1周10時間ぐらいかかったと。じゃあ加山雄三さんは最短クリア一体どれぐらいでしょうか？ヒントはね、こんだけ熱量のあるメールを送ってきてくれた脳みそ筋肉でも、まあだいたい10時間はかかるということなんですね。加山雄三さんどれぐらいでしょう。さあ今日もですね、生放送ご参加の皆さん、もし正解したらあなたが今日から神奈川王です。神奈川に移住していただきます。移住していただいて納めていただきます。もうその辺は神奈川県知事とも交渉していただいて、いろいろ難しいところあるかもしれませんけどね、日本という法治国家でね、その中に独立国を作るっていうのは難しいかもしれませんけど、あなたが今日から神奈川王です。さあ挑戦してみてください。さあ加山雄三さんの鬼武者2の最短クリアタイム、
最短クリアタイム、いやいや、でもやり込んでの最短でしょ。
そうですよ、
2時間半
2時間半
はい、2時間30分。
残念、正解は57分でした。
1時間いかないんですね。
1時間なんていかないですよ、加山雄三さんなら。
いかないんですね。
57分ですよ、57分。
ちょっと長い映画ぐらいかなとか思ったのに。
57分ですから、もうそんな、もう映画でもちょっと短編ですよね、もうこうなってくるとね。もうね、
ミニシアター系ですね。
ミニシアターの中でもその短めのなんか短編映画ですよ、もう57分なんで。タイムマシン部がもう今こうやってる時点で1時間ぐらいやってますから、ちょい前の終わってますよ、もう加山雄三さん
終わってますね。
終わってますよ、もうタイムマシン部と用意ドンで始めたらもう終わっちゃってるんですよ。そんな
間のようやく校内効果って話、
校内効果のあたりでもうクリアですよ。ちなみに去年の夏、この鬼武者2というゲーム、 RTA in Japan というゲームをクリアするまでのタイムアタックを生放送で披露するというイベントで採用され、そこでのクリア時間が57分10秒でした。生放送というプレッシャーがあるとはいえ、インターネットで攻略情報が見られる時代にタイムアタックを専門にやる人が出すタイム、それが57分というタイムです。ちなみに世界最速記録は確認できる限りでは YouTube にアップされている約54分が最速だと思われます。加山雄三さんのヤバさが伝わったかと思います。やばいんだよ、もう。 その加山雄三さんゲーム好きなんだ、うわなんか 大スターだからすごい雲の上の存在って感じだったけど、なんかすごい親近感湧くなみたいな、あ俺たちと同じで結構ゲーム好きなんだ、鬼武者2好きなんだ、すごいなんかこう身近に感じるなっていうレベルじゃなかったわけですよ。もうゲームやっても超一流なんですよ加山雄三さんは。
やっぱり天の上の人、
やっぱり遥か天の遥か雲の上の方なんですよ加山雄三さんは。もうすごいよね今週な。いやー残念ながら笠原さん1問目不正解ということで、ラジオネームアモヌマ惜しかった50分、あーちょっともうちょっとだったね、惜しかったね、やばいんですよ加山雄三さんは本当に、ラジオネーム F 美穂4時間半、いやいやいやいやいや、加山雄三さんを舐めちゃいけない、ラジオネームカニパン3時間、いやいやいやいや舐めちゃいけないんですよ、もう57分ですからね、もうね凄まじいよな本当な、では続いての問題いきましょう、まだたくさんありますからね、はい、笠原さんまだチャンスありますから、はい、さあ続いての問題、はい、続いての問題はこの方、ラジオネーム K 山、問題、神奈川県といえば横浜、江ノ島、鎌倉、小田原といった海や港、そして風光明媚な観光地を思い浮かべる人が多いと思いますが、実は重工業が非常に盛んな県でもあるのです。ちなみに日本の都道府県別工業出荷金額では神奈川県は2位にランクインしております。なお1位はトヨタ自動車のある愛知県です。愛知県ほどではありませんが、神奈川県には自動車の車体メーカーや部品メーカーが数多く存在し、日本の自動車産業においても非常に重要な県となっています。例えば神奈川県藤沢市に本工場を置く伊鈴自動車は日本で最も販売台数の多いトラックメーカーです。特に伊鈴自動車の小型トラックエルフは小型トラックで日本シェアトップであり、1959年よりモデルチェンジを何度も行いながら60年以上も生産され続けている歴史のある車種なのです、うん、さてこの車体の名称エルフといえば、皆さんご存知アニメやゲームなどファンタジーの世界に登場する尖り耳の種族ですね。エルフ以外に尖り耳の種族といえば、そうスタートレックシリーズに登場するバルカン星人です。尖り耳と吊り上がった眉毛、そして感情を抑制し理性と論理により物事を判断するのがバルカン人の特徴です。またバルカン人は初代シリーズに登場したミスター・スポックをはじめ、スタートレックに登場する異星人の中では最も登場頻度の多い種族です。それもそのはず、人類が初めて異星人とのコンタクトを行い、その後人類を宇宙進出へ導いたのがバルカン人なのです。時は2063年、地球では第三次世界大戦がようやく終結し、世界は疲弊と荒廃の極みにありました。そんな中、科学者のゼフラム・コクレーン博士がワープ航行エンジンを開発し、使われなかった核ミサイルを改造した宇宙船で人類で初めてのワープ実験を成功させます。近くを偵察飛行中のバルカン人がそれを目撃し、バルカン人は人類が宇宙社会に進出できる文明レベルに達したと判断。かくしてバルカン人による人類とのファーストコンタクトが行われ、その後バルカン政府による援助や指導、交流により人類は物理的にも精神的にも大きく進歩することになるのです。このバルカン人と人類のファーストコンタクトが地球の歴史の大きな転換期となったわけですね。ではここで問題です。このファーストコンタクトのキーとなったコクレーン博士が人類初めてのワープ実験を行った宇宙船の名前をお答えください。さあ笠原さん、ねえ、バルカン人との出会いがね、やっぱり人類をね、大きい大きいこの広大な宇宙へ導いていったというね、もう誰しもがご存知のこのね、学校のね、社会の歴史の授業で絶対学ぶやつですよね、これね。皆さんも勉強したと思いますけどね。
ちょっとうち教科書違かったみたいですね。
あれ違ったか、カザル君英語の教科書サンシャインだったんじゃなかったっけ、違ったっけ。
サンシャインです。
英語の教科書は一緒なのに 社会科の歴史の教科書とちょっと違ったのかな。
違ったみたい、
ね、いやーもう僕はもう歴史の教科書でもうこのねゼフラム国連博士ねノートにいっぱい書いて覚えましたよ。ゼフラム国連ってね2063年ですよ。2063年ゼフラム国連
予言書じゃねえか
さあ笠原さん、宇宙船のお名前、じゃあちょっともうしょうがないから、
うん、
ヒントあげるよ。ヒント、
お、ほんと、
ケイヤマさんはヒント書いてきてないんだけど、ちょっともう俺の優しさで、うん、ね、
はい、
ヒント、エルフと同じくファンタジーですよねこれね、やっぱね、
はいはいはい、
ファンタジーの世界でね、なんかねこう耳にするような、あ、もう、うん、もう ここまでだ
おー、
だいぶヒントですよこれ、だいぶヒント今あげましたからね。
お
ー、いや、さすがに何にもヒントないとちょっと教科書違ったっていうから、うん、ちょっとさすがに厳しいかなと思って
言ってよかった。
教科書も違うしスタートレックシリーズ一本も見てないっていうから、これちょっとね、
そうですね
スタートレックシリーズ見とくかな、ね、見てるかなと思ったけど見てなかったっていうからね、
うん、そうですね。
あ、笠原さんお答えください。
はい、ファンタジーか、でもあーであれば、はい
はい、
ドラゴン、
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 残念そしておめでとうございます、新しい神奈川王の誕生です。
お
ー、ラジオネーム竹彦フェニックス、正解です。
そっちか
さあ竹彦王よ、今すぐ引っ越しの準備をしなさいアート引っ越しセンターでもいいですし、何でもいいですよ、そこはアリさんマークの引っ越しセンターでもいいですからね、神奈川に来ていただいてね、神奈川を治めていただかなければいけませんから、神奈川王の誕生です、フェニックス、正解です。いや、こんだけヒント出したのに笠原くんなんでわかんないかな。
もう僕にとってあのファンタジーっつったらドラゴンとエルフですから
いやいや、ラジオネーム竹彦最近神奈川から静岡に引っ越しました、あー申し訳ない申し訳ないけど帰ってきてもらおうか、竹彦さんだけでも戻ってもらおう、これは申し訳ないけどちょっと帰ってきてください、なんか美味しいラーメン屋さん探しとくんで、あの自分あの横浜駅とかで美味しいラーメン屋さん探しとくんで、横浜のあのでっかいヨドバシカメラ一緒に行きましょうね、神奈川引っ越したらあそこ楽しいからね、なおこの話はスタートレック劇場版ファーストコンタクトで描かれています。おそらく白井さんがお父上と見られたのはこれではないでしょうかね。では最後にバルカンの挨拶で締めたいと思います。長寿と繁栄を、ありがとうございました。これね、俺ねこれじゃなかったと思うんだよね、見たの。俺が見たのは1個はボーグとの戦いのやつ、ボーグっていうあのサイボーグの、なんつったらいいのかな、宇宙人つったらいいのかな、そういう体を半分機械化したような敵役がいっぱい出てくる回があるんだけど、その回のやつは映画館行ってね、結構面白かったの覚えてんだよな。ちょっとこのファーストコンタクトは俺記憶にないから、もしかしたら見てないかもしれませんけど、いやちょっと笠原さん、
はい、
スタートレックの予習も必要ってことですよこれ
趣味広くなるね
もはや神奈川王は電波ジャックをしていただいて自分の趣味を存分に語るコーナーとなってますけども
みんないろんなものが好きなんだね
笠原くんがもうさ、田舎の優しいおじいちゃんになってるじゃん、みんないろんなものが好きなんだねって今のコメントはもうあの優しいおじいちゃんだよ、もうみんないろんなものが好きなんだね笠原おじいちゃん、じゃあ次僕が問題出すね、僕が問題出すねおじいちゃんわからないよもうほのぼのした子、ほのぼのした子なんだ続いての問題はこの方、ラジオネームカニパン、問題、突然ですが笠原さん、神奈川県にはいくつの村があるでしょうか。
村ですか。
神奈川県にはいくつの村があるでしょうか。
10個ぐらいじゃないですか。
残念、答えは一つです。神奈川県で唯一の村、それが清川村です。清川村は神奈川県西部相模川支流の清川に面した山岳地帯にある村で、丹沢大山が象徴するように豊かな自然に囲まれています。かつては鉄の産出地として栄えた歴史があり、村には今でもその形跡が残っているそうです。他にも多くの史跡や文化財があり、特に清川八郎記念館や清川神社は見どころの一つとされています。ぜひ実際に足を運んで清川村の本当の魅力をたくさん知ってくださいね。ところで今日はエイプリルフールですが、皆さん嘘はつきましたか？そうなんです、この清川村の紹介、実は9割が嘘です。え、嘘つきは泥棒の始まり？いえ違うんです。今をときめくチャット AI に清川村のことを尋ねたら、意気揚々と嘘をつかれてしまいました。AI も嘘をつく時代なんですね。確かに国民的ロボットの代表格であるドラえもんですら、嘘を利用した秘密道具をいくつか所持しています。特にその嘘本当という秘密道具は、口に装着して嘘をつくとその嘘が本当になるという恐ろしい道具なんです。 LINE 株式会社が行った2020年の調査、もしもドラえもんの秘密道具が買えるならいくらまで出せるというアンケートに対し、このその嘘本当は支払える金額ランキングで第1位となりました。ではその第1位に輝いた時の金額、つまり人々がその嘘本当を買うためなら支払ってもいいと回答した金額とは一体いくらでしょうか。
あれ結局村の話は嘘ですか。
え、9割嘘ですよ。それ9割嘘です。9割嘘です。いや、エイプリルフールですから。あ、ちょ、ギリギリね、ギリギリもう日付変わっちゃったけど、いいよ、いいよ、許す。大丈夫。ね。もう、おまけだ。おまけエイプリルフールですから。さあ、笠原さん。その嘘、ほんと、を買うためだったら、いくら払えるか。すごい道具ですよ、これだって。ね。
そうですね。
口に装着して嘘をつくと、その嘘が本当になる。ですからね。どんな嘘でもいいんですからね。
そういうことですよね。すごいな。
実はまだ小学4年生ですって言ったら、小学4年生に戻るんですよ。それが本当になるんですから。すごいですよ。やっぱどんな嘘だってね、本当にできるわけなんですから。まあこれやっぱみんな欲しいでしょう。支払える金額ランキング1位になるわけですよ。さあ、一体いくらでしょうか。ラジオネームかなた、オークションの始まりだ。そうですね、もうね、オークションですね、これね。さあ、いくらまでだったら出せる。
どうなんだろう。でもランキング1位でしょ。
ランキング1位です。いろんな道具がある中でこの道具が一番上だったということで、
ことですもんね。1000万、
うん、1000万だったら出せる
じゃないかな。
口に装着して嘘をつくとその嘘が本当になる、その嘘本当、1000万。ファイナルアンサー。
ファイナルアンサ
ー。残念。安いよ、安すぎるよ。そんな1000万なんて頑張れば、だってそれだってもうローンでなんとか払おうと思えば、銀行に融資してもらえば1000万なんとか組めるよ。ローンだったらなんとか。
いや、あのファイナルアンサーって言った後にローンがあるなと思っちゃったんだよね。
そうだ、安い、だって全部本当になんだからね。どんな嘘を言ったところで本当は人間なんていないって言ったらもういなくなんだからね、人間なんかも。この
戻せないよそれ。
まだ生き物は陸に上がってないって言ったら、まだ海の中のあのなんか三葉虫とかなり戻るんだからね、みんな。 それぐらいの力を秘めてるんですからね。正解は約7億3900万円でした。これぐらいの価値はあるよ。7億ぐらいだよ、本当に。7億だったら大谷選手何十個買えるんだって話だけどね、もうこれね。
個人数えんな、大谷選手。
大谷選手何個まとめ買いできる、これもう配れるよ同僚に、エンジェルスの同僚に、これ面白いジョークグッズなんだよつって、でアメリカ人が気の利いたジョークを言うために全部それが本当になるんだよもう。いやー安いよ笠原さん。さてこの度は嘘の情報を流してしまい大変失礼いたしました。清川村には鉄で栄えた歴史も清川八郎記念館も清川神社もありません。なんなら清川という川すらありません。でも清川でも清川村は実在してます。来週もう一度ここに来てください。本当の清川村情報を食べさせますよ。
なんで急に美味しいポカ来るんだ。
ないよないよ川も。
ないの川もない。
9はリュストだっつってんだからないよ川なんてもう。さあ本日最後の問題となってしまいました。本日最後の問題はこの方、ラジオネームゆうゆう。問題、笠原さん、突然ではありますがラーメンは好きですか。
そうですね、割と、はい。
ではスポーツは好きですか。
まあ、嫌いではないですね。
散歩は好きですか。
あ、比較的好きな方です。
ライブ観戦は好きですか。
あんまり行かないですね。
スイーツは好きですか。
はい、大好き。何、
言わなくても分かりますよ。全部大好きなんですよね。
まあ、そうですね、おおむねそうですね。
そこで今回はこれらのスポットを余すことなく堪能できる街、新横浜をご紹介したいと思います。横浜市港北区にある新横浜駅を中心とするこの新横浜といえば、今では近代的な高層ビルが立ち並ぶ市内最大規模のオフィス街ですが、昔は水田の広がるとてものどかな土地でした。それどころか当時この土地は地元の人たちから勝負だと呼ばれており、博打をしに集まった農民がお金の代わりにこの土地の田んぼをかけていたというぐらい、昔は全くもって利用価値のない場所だったのです。また60年代以降も土地が安く人通りが少ないという条件から、この土地にはラブホテルが次々と建設されていき、長らくは新横浜イコールラブホ街というイメージが県民の間に浸透していきました。しかし1985年から開始された大規模開発によって新横浜は一気に生まれ変わります。横浜市営地下鉄ブルーラインの開通、そして新幹線光の停車駅に追加されたことで、新横浜の利便性は瞬く間に向上しました。また横浜アリーナや新横浜ラーメン博物館、横浜国際総合競技場（現在の日産スタジアム）などが立て続けに開業し、さらにはバブル景気の後押しで企業のビルやビジネスホテルがどんどん増えていき、21世紀以降の新横浜は遊ぶ場所としても住む場所としても魅力の詰まった街へと生まれ変わったのです。笠原さんも新横浜を訪れた際にはたくさんのスポットを観光し、新横浜の歴史を全身で体感してみてください。さて、神奈川を目指す笠原さんであれば、新横浜の他にもう一つ、あの新〇〇についてももちろんチェックされてますよね。生誕50周年を記念して制作された、目下話題沸騰中の庵野秀明監督最新作、新仮面ライダーではなく、今月12日には DVD ブルーレイの発売が開始される2021年公開の日本製 SF 超大作新ウルトラマンでもありません。そう、1993年に公開されたジャッキー主演のアクション超大作新ポリスストーリーですよね。ではここで問題です。本作新ポリスストーリーといえば、日本でのみポリスストーリーというタイトルが付けられた全くの別作品であり、ジャッキーらしいコミカルなタッチを一切封印した非常にシリアスなノンフィクションサスペンスなのですが、では彼が本作の撮影中に負ったと 言われおったとある大怪我とは一体何だったでしょうか。
いい加減怪我調べなきゃいけ
ないのかな。さあ笠原さん、彼が本作のシンポリスストーリーの撮影中に負った大怪我とは一体何だったでしょうか。お答えください。いやーね、今ねもうね新横浜といえばもう本当に開発が進んでね、もう新幹線止まるしね、やっぱり便利ですよね、すごくね、あの横浜駅にもね行きやすいしね、新仮面ライダーまだ見れてないんですよね、ちょっと見たいなと思いながらもね、早く行かなきゃな行かなきゃなみたいな、なんかこの間やってたドキュメンタリーの内容がすごかったみたいな話ね、今日盛り上がってましたけどね、新ウルトラマン僕は映画館見て面白かったですね。そんな話より今日は新ポリスストーリーですよ。新ポリスストーリーね、もう今やもう誰しもがこう話題に挙げている新ポリスストーリーですよ。今このね、まさにこの現在1993年に公開中の新ポリスストーリーね、ジャッキーが負った大怪我は何だったでしょうか。
もうなんだろう、
なるほど、そろそろ怪我のレパートリーがもうないみたいな、やめてください。君もそう、もうお医者さんでもないんだから、そんなもう怪我のレパートリーが出てこねえよみたいな感じが今すごい伝わってきたけども、ねえよ怪我の、その怪我のボキャブラリーがないみたいな空気をすぐ今感じましたけど、そこは用意しとかないと、笠原君、怪我のカード、大怪我カードを用意しとかないと。
だってこの間のなんだっけ、胸骨
胸骨脱臼かな、この間、ね、胸骨脱臼
聞いたこともない骨の名前出たもん。
じゃあヒント、
はい、
今日のは、うん、今回のは聞いたことあると思います。
あ、聞いたことある骨ね、
どこどこの
もうちょっと
どこどこの何々、どこどこの何々ですけど、もちろん怪我なので場所と、ね、症状を、両方言っていただきたいんですが、どっちも何、だったら笠原くんも経験あるかもなっていうぐらいの、あ、もう大ヒントになっちゃったなこれな、これあーやばいな、これ今大ヒントになっちゃったかもしれないな。
経験がある、ほー、
もしかしたらね、もしかしたら、いやもう大ヒント、ごめんね、ゆうゆうくん、ちょっとだいぶ今ヒント上げちゃったねこれな。
なるほど、
笠原くん、あのヘリコプターのあのローターのあのブレードの部分でなんか頭蓋骨のてっぺんの5ミリぐらいスライスされたみたいな怪我とかないもんね、そんな怪我は ね、こんな怪我はないもん ね、スライスされそうになったか、正確なギリギリギリギリスライスされそうになったみたいな、ないもんね、
帽子が粉々になったやつですね。
ね、そういうのないもんね。
ないですね。
さあ笠原さん、はい、お答えください。
はい、そうか、じゃあ、大腿骨骨折。
大腿骨骨折、
うん、
残念な、場所は惜しいんだよな、場所は
太ももあたりなんだ。
正解は太ももの捻挫でした、はい、
うん、
だからあるでしょ、笠原くんありそうじゃん、なんか捻挫ぐらいだったら笠原くんも多分あるでしょ、だから言ったじゃん、笠原くんも多分、笠原くん大体骨折なんてないでしょ、経験そんな、もうだいぶヒントあげたのにこれもう。ジャッキーは本作の撮影中2台の車に足を挟まれ太ももを捻挫しました。ちなみに本作ではジャッキー映画恒例のエンドロールにおける NG シーン集も差し込まれておりませんので、今回のクイズはちょっぴり難しかったかもしれませんね。それではここで今週のジャッキーチェン通信のお時間です。 タイムマシン部でも白石さんの口から何度となく登場するケビン・イーストマンとピーター・レアードによるアメコミ原作ミュータント・タートルズといえば、日本でも93年から95年にかけてテレビ東京にて放映されたアニメ版が一世を風靡しました。そんな90年代前半を小学生として育ったタートルズ直撃世代のお二人に朗報です。なんと世界中から愛されるあいつらが CG アニメになって帰ってくる。そう、ファン待望のシリーズ最新作ミュータント・タートルズ・ミュータント・パニックが今年8月25日から全国ロードショーされます。制作を務めるのはザ・ボーイズやスーパーバット・童貞ウォーズで知られる現代アメリカンコメディの鬼才セス・ローゲン、そしてタートルズ4人の師匠であり武術の達人であるネズミのキャラクタースプリンター先生の声優には我らがジャッキー・チェン師匠がキャスティングされているのです。どうです笠原さん、こんなタイムマシン部指数の高い映画が他にありますか？こればっかりは笠原さんも神奈川に足を運んで、ぜひ白井さんと二人でこの作品を存分に堪能してみてくださいね。以上、今週のジャッキー大怪我クイズでした。それでは来週もまた元気にお目にかかりましょう。さあ、めんちょっとじゅうらへいほんくじー。綺麗に音楽終わった。綺麗に神奈川の音楽。収まってよ今日、収まってちゃうとこうコーナービーチあーもう一仕事終えたわ今日も。もう
待って、最後のクイズ神奈川クイズじゃなかったぞ。
危なかったね笠原くん、最後のクイズジャッキー大怪我クイズだったね。正解しても正解しててもジャッキー大怪我博士にしかならなかったね笠原くん。危なかったね。
そう、大木戸博士みたいに言われてもなんか。
いや今週は、実は今週はですね、ラジオネームケイヤマさんのね、こう正解してればね、神奈川を慣れたんですよね、今週はね。
ケイヤマさんまででよかったんだね。
カニパンさんのこれ、嘘っ子ですからね、正解したとしても全部嘘で終わっちゃいますから、これも。
9割嘘だっつってたからな。
ゆうゆうくんの正解してもジャッキー大怪我博士ですから、ジャッキーの怪我について詳しい人だから、ただのただ来週は違うよ、来週はゆうゆうくんの神奈川をクイズちゃんと送ってきてくれると。もう今週ちょっと間違えちゃったみたい、ジャッキークイズの方間違えて、うん、ジャッキー大怪我クイズの方をね、先週までちゃんとね神奈川クイズ送ってきてくれてたんだけど、今週からちょっとジャッキー大怪我クイズを間違えて送ってきちゃったってことなんで、来週からちゃんとね神奈川クイズをね送ってきていただけたらなと。というわけで、まだまだ神奈川県に関するクイズたくさん募集しております。文章の中に神奈川県が入ってればもう大丈夫です。なんだったらもうこのコーナーは自分の好きなものを電波ジャックして思う存分語れるコーナーですから、白井さん笠原さんちょっと聞いてください、こんなに面白いものがあるんですよっていうのを神奈川県うまーく間に織り交ぜてクイズ形式にして送っていただくというコーナーですので、ね、どんどん待って、短いコーナー、短いクイズも全然歓迎してますからね、全然長文だけでなくね、短めのクイズでも全然大丈夫ですので、どんどん送ってきてください。すべての、メールは、クイズを含むすべてのメールはメールホームから送ることができます。メールホームのリンクは白井のツイッターの先頭か、またはこの YouTube の概要欄に貼ってありますので、そちらから飛んでいただいてどんどん送ってきてください。よろしくお願いいたします。もちろんメール直接送っていただいても大丈夫です。タイムマシン部 @gmail.com、 タイムマシン部 @gmail.com でございます。皆様からのメールお待ちしております。そしてエディカザル君、告知していいですよ、告知。
はい、はい配信ソフトミクチャというところでライバーをやらせていただいております。4月の5日大会議の後ですね、少し誕生日なんで、ラジオやろうかなと思いますんで、お付き合いいただければと思います。お願いいたします。
4月5日、
はい、
笠原くん誕生日だから、みんなじゃあ会場誰かちゃんと押さえてるよな、大丈夫か。ミニマッチョくんもう寝たかな、ミニマッチョくん寝ちゃったかな、大丈夫、押さえてる会場。
ミニマッチョくんに押さえさせるのやめなさい。
ミニマッチョくんもう寝ちゃったかな、ラジオネームミニマッチョくんが寝落ちしちゃってたら、誰か代わりにじゃあ眠いさんにお願いしようかな、会場。
目についたな。
とかスタジアム空いてたら、そうね、味の素スタジアム、今度トライスやるから、下見ね、行きたいしね、まあ東京行けないんだけど、時当たってないんだけど、誰かあれ あれ、三ツ矢サイダー、5本ぐらい、いいよ、5本ぐらいで足りると思うから、三ツ矢サイダーちょっと用意して。パーティーやんなきゃ、カナル君、いじけた。あ、カナル君何あ、4月5日ね。あ、あの、
なんだよ。
生放送やるっていうの楽しい。MVさんがピースしてますって、会場を抑えてくれると思う。いやー、ちょっと、あの、じゃあみんなあれね、来年の4月1日までにエイプリルフールに対するストレスは溜めといて、ちょっと、来年また声かけるから。今年びっくりだな。全然誰もついてこないんだもん、エイプリル。いや、もう、何その、割と何エイプリルフール賛成派なのこの番組は。じゃあ1年、
そうですよ。
1年かけてみんなに教えていくエイプリルフールがいかに愚かな日かっていうのを、この1年間のトークテーマにして。来年はみんなで革命を起こそう。みんなでもうしょうがないから。
白井さん今日花粉がひどかったからちょっと気に入らなかったんだよ。
じゃあ白井さん今日は多分杉に乗っ取られてるの、今日白井さんも。自分で感じてるけど、脳内麻薬っていうよりは脳内杉花粉がすごい出てるから、今頭の中で。ものすごい花粉がもうドクドク出てるから、ちょっとおかしくなってるんじゃないかな、今。多分ちょっとおかしくなってるんじゃないのか。こうやってラジオが盛り上がった日は寝れないんだよ、もう俺。本当に。今日絶対早く寝ようと思ってたの。もう。今日ほんと最初一日結構しんどくてさ、もういや、今日疲れてるから申し訳ないけど、ラジオ本当に今日50分ぐらいでいいから撮ったら1時間40分やってんだね、もうね。
やってんだよ。
これで健康になってるから、俺、これで。ありがとうございます。そんなね、白井さんが健康のためにもやってるという、台湾新聞の帰り道は毎週土曜日23時から生放送でお送りしております。次回は4月8日、4月8日土曜日23時からとなっております。そして毎週水曜日22時からはタイムマシン部の大会議という大喜利の番組もございます。次回は4月5日水曜日22時からとなっております。ぜひぜひ生放送ご参加ください。よろしくお願いいたします。それでは今週も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。やばい、もうあれだ、考えとかなきゃ、新しいいいねボタンのやつ。まずいぞ。もう指先にアイオはダメだから、指先にアイオはもうマークされてるから言っちゃダメなやつだから、もうじゃあ今日のところは高評価ボタンよろしく、高評価ボタンよろしくお願い、
YouTuber
っぽい感じで高評価ボタンをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。